説教、あなたの信仰があなたを救った、石橋秀夫牧師です。
見えるようになる、イエス様が見えるようになるということが私たちの課題であります。主イエスはエルサレムへ向かっています。エルサレムへ顔を向ける、このことをルカ福音書の学びの中で何度も何度も見つめてきたわけであります。顔を向けるということは、断固たるご意志がそこに示されているということを見つめてきたわけでありますが、いよいよイエス様がエルサレムの近くに進んでこられた、そういう中で、見えるとは何が見えるのか、何が救いなのか、今日の聖書で、示されてくるわけであります。エルサレムに向かわれる主イエス、エルサレムへの道を歩んでいかれる主イエス、十字架に向かって歩んでいかれる主イエス、この主イエスが見えるか、今日の聖書で私たちに問いかけられているところであります。主イエスはエルサレムに向かって旅をしてこられた、そして今いよいよエリコの町に近づいてきた。エリコを出ますと山道を登っていってベタニアがあり、すぐにエルサレムに着いていく、エルサレムに着くことができるわけでありますが、そのエリコの近くに来た。エルサレムはもう少しエルサレムに行くことができる、そのところに来たと示されてくるわけであります。盲人の癒しの出来事、道に座って物乞いをする盲人とイエス様との出会い、これは非常に重要な意味を持つ奇跡物語であります。十字架に向かわれるイエス様の行った最後の奇跡と見ることができます。最後の奇跡というならば、エルサレムでイエス様が逮捕されたときに剣を抜いて耳を切り落とした、そういう事件が起きます。イエス様はやめなさいと言って切り落とした耳を元に戻される、これも奇跡と言えるわけでありますが、しかし十字架の道を歩んでいかれるそのところで、これが救いですよと救いを指し示す印としての奇跡、イエス様の救いに重要な確信を与える印としての奇跡、これはこの今日の聖書の盲人の癒しの奇跡が最後の奇跡物語となるわけであります。そしてこのイエス様と盲人の者との出会いは大きなメッセージを私たちに示しているのであります。35節を見ていただきますと、イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていたと、この物語の始まりが示されてくるわけであります。エルサレムに顔を向けて歩まれるイエス様のお顔はどういうお顔であったか想像するわけであります。断固たる ご決心が示されているお顔、しかしそのお顔には悲しみが満ちている、そのイエス様のお顔を想像するわけであります。悲しみに満ちておられるお顔を持って、しかし断固たる ご決意を持ってエルサレムに向かわれる、 彼は人間の罪を背負って死に向かう、十字架の死に向かう主イエス、その悲しみに満ちたお顔、そのところで悲しみの中に自分の人生が、その深みに落ちてしまっている、そういう盲人、彼はイエス様は出会われるわけであります。悲しみの深みに沈んで生きる人にイエス様は出会い、この盲人を主イエスは癒される。このところに大きなメッセージが示されてくるわけであります。マルコ福音書、ルカ福音書、マタイ福音書ともに、このエリコの近くにおける盲人の癒しの記事を記しています。マルコ福音書を見ていただきたいと思いますが、マルコ福音書の10章を見ていただきたいと思います。マルコ福音書の10章の46節、このところに盲人バルティマイを癒すという記事があるわけであります。ちょっと最初のところを見ていきますと、イエスはエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。と全くルカ福音書と同じ出来事が記されていくわけであります。マルコ福音書が一番古い福音書でありますから、そしてまたマタイもルカもマルコ福音書を資料として用いて、それぞれ福音書を書いていくわけであります。従いまして、ルカ福音書で記される盲人の癒し、癒された盲人はティマイの子バルティマイであるということを知っていたのであります。しかしマタイルカともにティマイの子バルティマイという知っている、しかしその名前を記していない。ある盲人が道端に座って物乞いをしていたと、ある盲人と記していくわけであります。このところに大変考えさせられるわけであります。マルコ福音書において癒されたのはティマイの子バルティマイであったというふうに記されるということは、その後バルティマイは教会の中で重要なイエス様の証人となっていく、イエス様を証言するものとなっていく、重要な働きをするものとなり、誰もが知っていた、そういう人物になっていたということを、私たちはマルコ福音書から想像することができるわけであります。それではなぜよく知っているバルティマイっていう名前がルカ福音書において、またにおいても名前が記されてないのか、それが問題になるところであります。マタイもルカも自分の確信をここに記しているのであります。バルテマイ、イエス様から目が開かれた、イエス様の十字架、それを見ることができた、目が開かれて救われた、目が開かれて救われた。しかしそれはバルティマイだけに起こったことではない。今自分たちの教会においても、いや自分においてもそれは起こったこと、そしてこれからもそのような出会いが起こり続けていくということを、またエモルカも示したかった。それゆえにある盲人と記されていくわけであります。 ある盲人、救われていくある盲人、それは救われていく私たちを指しているということができるわけであります。救われるということは見えるようになることであります。イエス様が見えるようになる。イエス様は不幸のどん底にあって、その苦しみ痛みから叫ばれるその叫びを聞いて出会ってくださり、そして私たちの目を開いて救い上げてくださる。この盲人の癒しは私たちの救いと深く結びついて、私たちにイエス様に出会うということがどういうことであるか教えているところであります。36節から見ていきますと、群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのおとりだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだと語られてくるわけであります。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。この当時救い主はダビデの家系から生まれると言われて信じられていたのであります。したがってダビデの子ということは救い主よということと同じであります。救い主イエスよとイエス様に向かって叫んだということが示されてくるわけであります。これはイエス様によって盲人の信仰告白としてイエス様から受け止められていくわけであります。エルサレムの道、十字架の死の道をイエス様は歩んでおられる。そのイエス様に誰が救い主イエスよ、私を憐れてくださいとイエス様を信じて告白するものであるか、このイエス様がわからないのであります。イエス様が見えないのであります。32節前回学んだところでありますが、イエス様と一緒にいる十二弟子もこの十字架の道を歩まれるイエス様が見えないのであります。そばに一緒に、そばにいて一緒にイエス様のお言葉を聞き、イエス様の御業を見ながら本当にはイエス様のことを理解していない、イエス様が見えない弟子たちの姿を学んだのであります。32節、人の子は異邦人に引き渡され、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。十字架における苦しみ、侮辱され、乱暴され、唾を吐きかけられ、鞭打たれて殺される、イエス様の十字架の死が示されるわけであります。しかしそのことをそばにいる弟子たちは分からなかった。今たくさんの群衆がイエス様と共にエルサレムに向かっています。この群衆はイエス様に驚いています。病気を癒した、とてもできない癒しを、奇跡を行っている、主イエスは、すごい人だとイエス様に感動して一緒にエルサレムに向かうわけであります。 しかしこの群衆もイエス様と共に歩みながらイエス様が見えないのであります。それゆえにこの群衆はイエス様が十字架にかけられた時にイエス様が捕らえられて十字架にかけられていくそのところでイエスを十字架につけよと叫ぶ群衆に変わっていくわけであります。イエス様のそばにいながらイエス様が見えない、それは私たちにとってとても悲しいことであります。イエス様が見えない、神様が見えない、それが神様から遠いイエス様から遠い人間の罪の姿と見ることができるわけであります。しかし今目が見えない、道端に座って物乞いをする深い悲しみの中にある盲人、社会の中からもう弾き出されて誰も見向きをしない、苦しいと叫んでもその叫びを聞いてくれる者は誰もいない、もうほとんどの人がこの悲しみの深みに落ちている盲人のそばを通り過ぎていく、時々その哀れみによその哀れみを過ごしてその時々お金を投げてくれる人がいる、そのほんのわずかの人々の哀れみにすがってこの盲人は生きている。その社会において人間扱いされない、目が見えない、何も見えない、仕事もできないと思われているこの盲人が実はイエス様への告白、イエス様がそれはあなたの信仰だと言われる信仰の告白をするわけであります。見えないものがイエス様に向かってその哀れみにすがって叫ぶ、救い主よと信じて叫ぶ、真の告白をなすものとしてイエス様から受け入れられていくわけであります。38節で彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けたと示されてくるわけであります。救い主よ、私を憐れんでください、あまり大きな声で叫ぶので人々はやめさせようとした。しかしますます激しく、救い主よ、ダビデの声を私は憐れんでくださいと叫び続けるわけであります。この悲しみの深みにあるこの私を救ってくださるのはこのお方しかいない。ダビデの声を、救い主よ、この私を憐れんでください、あなたしか私を救う方はいらっしゃらないのですという強い確信の中で、人々が止めようとしても止めようとすればするほどますます激しく叫び続けるわけであります。ナザレの子よ、救い主よ、この私を憐れんでください。多くの人々がこのような必死な叫びを無視する中で、多くの人が、ほとんどの人がこの悲しみの中にある盲人のそばを通り過ぎていく中で、イエス様だけが立ち止まられるわけであります。41節で何をしてほしいのか、盲人は死を目が見るようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救ったと、イエス様の救いの御言葉が示されるわけであります。盲人はたちまち見えるようになったと43節に示されます。あなたの信仰があなたを救ったとイエス様はおっしゃるわけであります。あなたの信仰、このお方しか私を救ってくださるお方はおられない と必死になって救い主をイエスよと叫んだ。それをあなたの信仰として受け止め、救いの御手が、癒しの御手がこの盲人に注がれていくわけであります。盲人は目が開かれる。悲しみの深みにあった盲人の目が開かれる、救われる。それは十字架の死に向かって歩まれる。そこに全ての人間の救いが、救いの道が開かれる。そのことが盲人の癒しの出来事を通して示されてくるわけであります。開かれた目で何を見るのか、43節の言葉に注目させられるわけであります。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。見えるようになった。神を褒めたたえながらイエスに従った。見えるようになった目で何を見たのか、そのことに私たちは心を向けなければならないのであります。見えるようになった目が開かれた。そしてイエス様に従っていった。十字架に向かうイエス様に従っていった。何を見たのか。この盲人は十字架につけて殺されていくイエス、大きな叫びを上げて死んでいくイエスを見たのであります。このイエス様に対する目が開かれた目でイエス様の十字架の死を彼は見続けるのであります。十字架上でイエス様は叫んで死んでいく悲痛な叫び、その悲痛な叫びはまさにこの盲人がイエス様に出会う前に叫び続けた叫び。目が見えない、仕事ができない、人々の社会から弾き出されて悲しみの底に沈んでいく。でも誰も手を差し伸べてくれない、深い孤独の中に沈んでいく。そこから上げる叫び、その叫びをイエス様が十字架上で叫んでおられる。罪の叫び、神様が見えない、神様から遠い自分、罪を犯したがゆえに神様から遠い神様の命を受けることができない、救いが見えない、その悲痛な叫び、人類の叫び、その叫びをイエス様が叫んでおられる。この十字架のイエス様の叫びと死を、この目に見えない人、目が開かれた、その開かれた目で見続けるのであります。そして死を憐れんでくださいという悲しみの深み、罪の深みから叫ぶ叫びをイエス様は、その罪を背負って叫んでくださる。そしてその罪を背負って私たちの痛みを背負って十字架に死んでいかれるイエス様を開かれた目で見続けるのであります。彼はさらに驚くべき出来事に心を向けることが、出来事を見ることになるわけであります。3日目に主イエスはよみがえられた。復活の主は罪を許すお方であり、本当に憐れ深いお方であり、ナザレの子イエスよ、救い主イエスよ、私を憐れんでくださいという叫びを本当に聞いてくださり、復活の希望の光のうちに 包んでくださる救い主であった。この救い主の姿を、この目が見えるようになった人は開かれた目で見続けるのであります。そしてその確信を明かし続けるのであります。この盲人に起こった出来事は、その歴史の中でその信ずる者たちに起こったことであり、今この時代の私たちにおいても、この教会においても起こり続けていることであります。イエス様が見えるようになる、イエス様は私を憐れんで、イエス様が盲人の前に立ち止まったように、私たちの方に歩んでくださって立ち止まって私たちを深く憐れみ、私たちの目を開いてくださる。そしてその開かれた目で私の十字架を見なさい、開かれた目で私の復活を見なさい、あなたの救いと復活の命はこのお方に目を開かれることによってあなたに注がれます、あなたの確信となります、とルカは私に語りかけてくれているわけであります。バルテ前に起こったことはバルテ前だけのことではない、ルカ自身、私にも起こったこと、そして全ての人に起こることとして今日の聖書が語られてくるわけであります。このルカの証言、私はアーメンと告白し聞くことができるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。神様が見えない、イエス様が見えないということが私においては最も悲しいことであります。神様が見えない、イエス様が見えないがゆえに、私は社会におけるまた人生におけるさまざまな出来事に翻弄されながら悲しみの深みに沈んでいく、そして希望を失ってしまうということもあります。その絶望の深みからの叫びを十字架上で叫んでくださり、そして救い主として私の叫びに応えてくださる、深い憐れみを持って私の叫びを聞き、許して救い上げて神様の尊い世界に招き入れてくださっている、そのことを思い心から感謝いたします。どうぞ今開かれた目で主イエスの御業を見、また開かれた目で隣人を見、社会を見ていくことができますように、どうぞ主と共に生きる幸いを深く味わいしながら、その証し人として立つことが許されますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。